ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、今年度から新たに京都府の京都市に活動の拠点を置いた2回生が3つの班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。今回お送りするメンバーはカイトと
ハルと
司と
マナミと
ワッシュイです。
よろしくお願いします。
まあ初めてのラジオ緊張しますね。やっぱり
ほんまにやばいやばいやばい、
みんなカチカチですね。
カチカチですね。
ほんまにカチカチ。
笑ってはおるけど、
まあ先輩たちから引き継いでまたしていくということで、
はい、
30分間のまあ短い時間ですが、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあやっぱり初めてということで、はい、まずは自己紹介からいきたいと思います。
はい、いきましょう。
じゃあ春からお願いします。
はい、はい、龍谷大学政策学部2回生の、錦遥と言います。遥と呼んでくれたら嬉しいです。
はい、
はい、
出身は大阪府の森口市という森口市です。はい、でこのラジオの意気込みというかはやっぱりそうですね、このラジオを通して自分の意見が自分の言葉で言えるように自信を持っていけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。じゃあ次つーちゃんお願いします。
はい玉井司です。みんなからつーちゃんって呼ばれてます。つーちゃんって呼んでください。
はい
出身は滋賀県の守山市出身です。初めてのラジオ、これから1年間ラジオ頑張っていきたいと思います。
そうですね。
はい、はい、お願いします。
お願いします。お願いします。
じゃあ次僕紹介させてもらいます。
はい、
山本海人です。出身は大阪の吹田市出身です。あの万博あるとこですね、太陽の塔の。
はい、
意気込みとしては、東近江班の一応リーダーやらせてもらうんで、
はい、
まあまあ、みんないっぱい頼りがいのある人たちいっぱいなんですけど、まあやっぱりこう外に向かって発言っていうか自分たちの活動を外に公言できる機会っていうのは、
う
ん、まあ、かなり珍しい、
ね、
少ないと思うので、
ね、
まあ、このラジオを通じてやっぱりそういう貴重な機会を使って発信していきたいと思います。
はい、
はい、
じゃあ次シューお願いします。
はい、龍谷大学政策学部2回生ワッショイこと沢村シューです。
いるかな。
出身は滋賀県日野町、あのブルーメの丘があるとこですよね。
分かる
分かる分かってしまう。
分かる
分かる。意気込みっていうのはやっぱりラジオを、このラジオを通してやっぱし、聞いてもらってる人に僕たちの活動を一人でも知ってもらえる人が増えたらなというふうに思いました、
うん、
そうです
ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後まー、あ、ちゃんお願いします。
はい、エクボ赤いの私アナ竹原まなみです。
いやそれももクロのかな子や言うね。
間違えた。
まあ、間違えたから、
まあ、すみません。ちょっと今まー、あ、ちゃんは本日欠席ということで、
そうですね。残念ですね。
残念ですよ。まあ来月からちゃんとねフル出席で、
うんうん、
もちろん行きたいと思うので、
はい、
また来月まー、あ、ちゃんの自己紹介を皆さん楽しみにして、
そうですね。
楽しみにしてみましょう。
はい、まあこんな楽しいに愉快な2回生でこれからお送りしていきます。先輩方のラジオを聞いててくれてた方々はもしかしたら知ってらっしゃる方もいるとは思うんですけども、
うんうん、
まあ、まずは東近江班ってなんやねんってことからお話ししていきます。
う
ん、
ね、はいはい、
じゃあつーちゃん東近江についてお願いします。
よ、
はい、では紹介していきたいと思います。はい、私たち東近江班は滋賀県東近江市伊庭町を活動の拠点とし、祈りと暮らしの水遺産の一つとして日本遺産に登録されている水辺を生かした町づくりを主な活動として行っています。伊庭町に住んでいる方々は昔から水辺とともに生活してきた文化があって、うん、その水辺の大切さを後世に伝えていきたいという思いがあります。
はい、
はい、で去年から引き続いて今年度は私たちが活動を行っていきたいと思います。
はい、
はい、 私たちの先輩は文化庁が2015年に策定した日本遺産に着目して日本遺産の現状や課題を明らかにしていくとこ、していくことを目的としました。すいません、
はい、
調査を行うにあたって伊庭町の住民から川が遠い存在になっていることが目的に問題が出てきました。はい、すいません、はいはいはい、そこで住民とともに川に対する誇りを育む活動を行ってきました。
あ、はい、まあ、そうやな、そう
ですね、緊張してんな、
すごい、もうほんまに緊張してる、ま、
そうですね、
はい、
まあちょっとあれですね、実際にその活動とかお邪魔させてもらったり、うん、あのそのゼミ内での発表とかいろいろ拝見させていただきましたけど、うん、すごかったですね、
う
ん、ほんま
に、そうですね、
確かに
あそこまでクオリティの高い発表とかができるっていうのは、ね、うん、やっぱり
先輩本当に
誇らしいですね。
すごいよな。
まあ、なんかそういう活動を通じて水力発電とかやってましたけど、春どう感じました？
そうですね、まあ、特に僕が先輩らのすごいなと思ったのが、その伊庭の魅力とか思いを後世に受け継いでいくためにはやっぱり次世代の子供たちを巻き込んでいくことが重要じゃないですか。
そうですね、
はい、そうやな。
そこでその子供たち自身がオリジナルの水車とかを作って牛乳パックでっていうアイデアが、その楽しみながらも子供たちが水辺と触れ合って興味を持ってもらいつつも交流を深めてたのがすげえなーって思ったな。
確かにそれはあるな、
うん、
後世につなぐっていうね、
はい、
すごい
すごいよね、ほんま、
まあ偉大な先輩方まだ他にもすごいことしてますね。聞き書きをしてました、
ありましたね、ほんま、
ちょっと、はい、つーちゃんそこについて詳しくお願いします、
はい、うん、まず聞き書きっていうのが、うん、その先輩たちが去年の1年間に取り組んでいた活動なんですけど、うん、まあ、聞き書きっていうのが伊庭に住んでる方々の伊庭に対する思いとか魅力を形にするために冊子にまとめたものです。はい、先輩たちが自分でレイアウトしたり、その出版会社に自分たちで立ち寄ってこうお願いしてって形で作ってはりましたね。
すごい大
変、はい、すごかったですね、はい、まあ、やっぱりね、高齢者の方々は昔の伊庭の姿知ってるっていうのが ね、やっぱり後世に伝えていく上で大事なことかなと。
いや、いいな。
あとは柊さん、
はい、
最後に、はい、先輩たちの偉大な、
はい、何ですか、
どこを感じましたか、一番偉大やと。
偉大なところですか。いや、やっぱ先輩ってやっぱ東近江に先輩の代から入られて、
う
ん、一から作られたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんでそれってすごいことやなと思って、うん、やっぱり一から入るってことは人脈もないし、うん、お金も物も人もないっていうところから、うん、こう自分たち、この自分たちの今の2回生が活動できる場を作ってくれた
んですよ。
確かに、
まあ、ゼロからのスタートやもん。
そうですね、うん、それはすごいと思いましたね、
はい、
本当に、うん、
やっぱりね、0、1と1から10は全然違うって。
全然違います、
全然違
います、違いましたね、それ。
あ、
でも先輩らをね、超えていかないと。
そうですね、
ダメですもんね。
そうですね、
そんな偉大な先輩らをね、はい、超えてやろうという意気込みで、うんうん、これから僕たち頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、そしてこのラジオの趣旨を、
はい、
これから春に、
そうですね、
話していただきたいと思います、
は
い、
では、まあ、こういったその滋賀県東近江市伊庭町での活動を通じて、
はいはい、
その聞いてるリスナーの方々に、
はい、
自分の地域の問題であったり、はい、魅力を見つめ直すきっかけになったらなと思っております、
う
ん、
そうですね、
でこの後半には、このラジオの後半には、はい、深尾ゼミの3班それぞれで社会課題をテーマとしたリレー形式のコーナーがあるんで、そちらにもぜひ注目していただきたいなと思いますね。
はい、はいはいはい、
でその学生の意見を発信して、うん、リスナーの意見もぜひぜひ募集したいと思いますので、
はい、
よろしくお願いしますということで、
やっぱりそうですよね、僕ら学生だけのね、うん、視点とか、
ね、
やっぱり身内だけの、ね、考えとかやったら固まってる部分あるし、
うんうんうんうん、
やっぱりそこはね、新しい視点をぜひとも、
はいはい、
ご指摘していただきたいので、
そうですね、発信するだけじゃなくて、ね、
やっぱりリスナーさん の、 そのお便りとか、
うん、貴重やしね、めっちゃ、
ね、励みになりますもんね、自分
たち、本当にね、
本当に、
ね、ぜひ
ぜひとも、
ぜひとも
リスナーさんのご意見を、
はい、
いやまずお母さんから。
あ、お母さんから。
お母さんなら大丈夫。
そうやな、お母さんお父さんぐらいをね、
うん、身内からね、
身内から攻めて
広げていこう。
そうですね、うん、
そうですね、うん、まあぜひともその、はい、聞いてくださってるリスナーさんたちも、はい、ちょっとね、そのリスナーさんたちの周りも広めていってほしいですよね、
ぜひね、は
い、こんなラジオしてる
ね、大学生が
ラジオして地域のこと考えたりいろんなことしてるねっていう、ぜひとも広めていっていただきたいと思います。
はい、
はい、
は
いはい、
ぜひ、はい、
ということで時間も時間なので、はい、曲の時間に移らさせていただきます。
はい、
そうですね、
はい、本日お送りさせていただく曲は、
うん、はい、
ミスターチルドレンさんのシーソーゲームです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。先ほどお送りしました曲はミスターチルドレンさんのシーソーゲームです。はい、さて、はい、後半からは、
はい、
私たち先週実は実際にね、はい、岩町に行かせていただきましたね。
寒かった、
はい、寒かった、すごい寒かったな。
まあ、そこに行ってみて感じたことと、まあ、前半に少しお話しした、うん、ゼミ全体のトークリレーについて、
はい、
お話しさせていただきたいと思います。
はい、
そうですね、皆さん先週聞き書きの冊子配布しに行きましたね、岩町に
行きましたね。
雪すごかったですよね。
すごかった、
すごかったっすね。
300世帯っていうね、
そう、
ね、大変でしたよ。
岩町全体に配りましたもんね。
そう、う
ん、
一つ一つ、ね、
めちゃめちゃ積もってたしな。
積もってなかった、
積もってなかったな。
積もってなかった、
ご覧といて、
ほんまに。いや、やっぱりね、あの冊子300世帯ってやっぱ ね、
ね、もうみんなで分担
して、すごいよな。
途中で中村さんとお話ししてた時間抜いても、まあ5時間ぐらいかな、
やってたんちゃうかな。
中村さん、
中村さん、中村さんについてはまた後で。
誰やろ、気になる、
気になる、
すごい気になる。
はい、まあ、ね、配りましたね。
はい、うん、まあ、実際に東近江行ってみて、うん、どんなこと感じましたか。
俺はだからすごい足し話が長い。
長いな。
めっちゃ長いよ。
言い方他になかったね。
3分3分より以前いいやで、すごい喋ってもらってあったかいなと思う反面、いや外は寒いやでと思いながら。
いやでもいっぱいなお茶とかお菓子とかくれたし。
そう、そういう意味ではすごいあったかかった。
あったかい人ばっかやったな。
っていうのあるな。
ビスコもらったもん俺。まだ二十歳は子供やと思われてるのかしら。ビスコ2個もらった。
かもな。言ってくれたな。
まだ大きなれってことかな。つーちゃんどんなこと感じました。
私はこう配りに行って、うん、こう若い人に全然合わへんかった。
あ、確かに、
確かに、子供もやし、うん、その私らの大学生とかはほんまに全然合わへんかったから、うん、ほんまにおじいちゃんおばあちゃんとかに会うことが多くてちょっとびっくりしたかな。
確かにその車乗ってる人らもみんなな、高齢者の方々だ
し、そうい
やほんまに特に俺ら世代は全然見へんかったよね。
一回も見てない、子供もちらほらぐらいやし、
子供もなちょっと、まあ、少ないかな、
そ
ういうことか
な、
どうなっていくやろな
子供。そうやな、
大変、
うん、
じゃあ次はるくんお願いします。
はい、僕はそうですね、その聞き書きの冊子を配ってる時に、まあ、見せながら冊子を話したんですけど、うん、そこの聞き出しの冊子に載ってる人たちのことを知らない人が少なかった、
う
ん、
あ、
おらんぐらい、
逆にみんなね知ってた、
そう、知ってる知ってるって
言
って
た、それどこどこの人やろみたいな、
そう
家まで知ってるもんな、
うん、あっこのとこの人やで、
あこのとこの人言うて
た、うん、そうつながりが強いなって感じたな、めっちゃ、
うん、本当に、
確かに、
でもその名字が同じ人が多いから、
そう川原崎さんやったっけ、
うん、
す
ごい多いよな、
うん、めっちゃ名字多
い、いやもう
確かに、
さっきそこ配りに行ったっけみたいな、
そう
明日の名前違うわみたいな、
うん、あった
あれちょっとね
すごい
あ
った、
うん、
って言うてる、そう、書いてはどうな、何を感じた、
ほんまや、僕はあれですね、公民館とかああいうなんかこう地域の方らが集まって喋ってる場所というかコミュニケーションの場所が少ないような気がしましたね。
確かにな、
なんかこう 聞き書きの冊子配りに行って、うん、こう一人一人と対面してる時とかは、うん、なんかこう水辺のこと大事にしたいんですよみたいなことを話すると、うん、いやもう家の前そこもカバやったんやでみたいな、うん、前まで車もう全然なかったからもう川めっちゃ道幅が広くなってるんですけど今、うん、道幅が狭かった時はもう全面川でも遊んでたみたいな、うん、やっぱ今 に対する思いをね、
うん、思いが多い人が、うん、その中村さんもなんかもっとこうやったらないいのになとか言っとったもんな、うん、
まあ、やっぱそこの今に対するね、うん、考えとかが今の最大の魅力かなと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
まあこんな感じで私たちは公言する場が少ないような気がするということをみんな考えて、う
ん
う
ん、いや、はい、中村さん可愛かったな、
可愛かった、
すごい可愛かったな
中村さん、中村さん、うん、
可愛かったマジ、
ごめんな、ここから俺目標入るつも
り、あ、そうかそうか、ごめんなごめんな、
気になる、まあまあまあ、ね、これがラジオなんで、
はい、中村さんの、うん、
はい、
はい、
私たちのね、
はい、そこで私たち東尾美藩の1年間の目標を決めました、
うん、はい、
住民の水辺の残したいという思いを形にするというのを目標にしました。
お、水辺を残したい、
まあ、うん、昔はねやっぱり川で洗濯したり川で泳いだり、うん、住民にとっては川は生活の一部だったんですよね、
うんうんうんうん、
それが最近近年やっぱり道路整備などで川幅が縮小して埋め立てられたり、うん、現代では住民と川が遠い存在になってしまってるんですね、うん、やっぱりほんでそこで僕たちは現代に合った形で水辺を残していく必要があると考えました、
う
ん、
お、
そうですね、
そのため私たちは水辺に対する意思を形にしてサポートしていきます、
うん、サポートな、
ね、
うん
う
ん
う
ん、
まあでも具体的にどんなことやっていくかはこれから考えるとか、う
ん、でもあれやろ、あの4万字書いて先生に提出するやつやん、
いやそれレポートやから、
あれレポートか、
あレポート
間違えた、サポートの方か、
そうサポートやからな、
サポート、でもサポートってどんなことすんの、うん、
あ逃げ切りましたね今
逃げ切ったな今な、
まあサポートやっぱ一番あれですかね、うん、さっきもあった通り、うん、思いを持ってる人は多いから、
うん、
それを共有したり語り合う場を素質したりしてたらいいんちゃうかな、うん、
確かに確かに、
うん、じゃあそういう思いを持った人を集めて語る場を作っていこうや、
うん、
なんか分かりやすく言ったら新しい部活を作るみたいなもんちゃう、
それどういうことやろ具体的には、
まあ、まあ、新しい部活を作るにはやりたい人を集めるのが第一歩やん、
うん、うん、あそのためには、うん、あれやな、難しい言葉で言うと、うん、共感のマネジメントかな、
うわ言いたかっただけやお前それ深尾先生言ってはったやん、
はい、はい、というわけでね、
すみませんね、すみません、ちょっとええやんが言いたかったみたいですね、
すごいなっていうのはありましたね、
うん、あったあった、
はい、
じゃあそういう地域を作っていくためには次どうしていくみたいな具体的な活動内容みたいなありますかね、
うん、
そうやな、まあ、水辺を残していた、いきたいっていう気持ちを、うんうん、やっぱり後世につないでいくことが大事、うん、先輩らはよくやってはったその後世につないでいくことが大事なんで、
うん、
やっぱり子どもたちを含めたワークショップというか、うん、考える場を創出していくことが大事なのかな
と、うん、ただ単にその勉強会ってだけやったら多分子どもたちとか多分興味持ってくれるのちゃうかな、
難しいもんだって、
う
ん、
確かに、
うん、じゃあどうしたら、
まあ、やっぱりユーモアっていうか遊び要素が必要なんかな、
うん、そうやな、そうやな、要素必要やな、う
ん、やっぱ川の流れとかあれ結構流れ大きいね、長さが、
うんうんうんうん、
やっぱそういうのでね巻き込んで遊び要素を含めたら、
あそっか楽しかったら
な、確かに、どんな遊びしてた普通、
あ俺小さい頃
な、
小さい頃やけどあの笹舟って知らん、
うん、笹舟、
うん、
何、
あのほら笹の葉あるやんか、
う
ん、
はいはいはい、
あれをなこう端と端っこをなんかこう丸めて笹の船作んねんや、
あ
そうそうそうそうそうそう、ほんでそのそれ使って川の流れの上流からその下の方までで競争とかして
た、あ確かに面白そう、
あいいな、
いいよな、
好きそうかだもん、
確かに、
うん、
じゃあその川の水とか使って流しそうめんとかどう、
あり、
あり、
流しそうめん、
流しそうめんしたいな、
遊べるしお腹いっぱいなるし、
うん、
もう最強ちゃう、
ウィミやん、
ウィミやな、
ウィミやんそれ、
ちっちゃい頃から憧れるよな、
あるな、
いやそれ
やっぱな、そういう遊び心、
入れながらな、
はい、というわけでね、今回トークリレーの時間がやってまいりました。や
ってきました。
びっくりしたね。
びっくりしたな。
そういえば皆さん、2月といえば
ん
バレンタインですよね。やっぱり
バレンタインか。
バレンタインといえばチョコレート、
はい、
はいはい、知ってますか。はい、チョコレートのパッケージにフェアトレードのマークがあるっていうの知ってますか。
全然知らへんな。
フェアトレード、なんか名前だけ聞いたことある気がする。
ほんまに、
なんかあれやんな、こう日本と発展途上国でなんかするあれちゃうの。
そうそうそう
そう。全然知らん。なんか私らと関係あるん。
お前終わりやっちゅうに。
お
お、ほんまに昔のこう先進国の、は途上国で生産された商品を安い価格で販売したいと思って、
うんうん、
生産国はその安さを生み出すために正当な価格で生産者に必死払われていないっていう問題があったんや。
お、難しい。
おすごい、
うんうんうん、
あ、なるほど
な、うん、そういうことを解決するためにフェアトレードっていうものを
は、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
これから僕たちは提案していきたいと思います。
なるほどね。
なんか分かった気もするけど、なんか難しない、
なんかなかったらしかったから。要するになんなんやろ。
要するに、
うん、
私たちがフェアトレードの商品を利用して、
うん、
途上国の生産者へ、分かる？途上国の生産者、
うんうんうんうん、
に公平な売り上げが寄付され、
うんうん、
まあまあ対等に貿易するっていうことをすることによって途上国で学校へ行けてた、今働いてる子どもたちが学校に行けたり、そういう農業の環境を改善できたりすることができるから、そうやって対等に貿易することが大切っていうことを。
あ、
なるほど、
なるほどな。
でもそれだけ言ってもなんか身近な問題に捉えられる。
いや、
チョコレートを買うだけっていうね、
難しいですね。
もう今その理由っていうのをちゃんと知れたから、
うん、
あ、なるほどなってなるけど、
うん、
やっぱもうフェアトレードだけ名前だけとかやったらな、
うん、
全
然知らんな、うん、あんまり知らへんかもな、
うん、だからそういうフェアトレードを知らへんから、
うん、
こうどのチョコでもいいやみたいになってしまう
やん、
うん、
あ、なるかもなるかも、
なるかもな。
でもこれを聞いたラジオのリスナーの人は絶対、うん、あ、フェアトレードのチョコレートにしようかなみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、
言ってくれるんじゃないですかね。
まあでもなんかあれやな、チョコレート以外でもいっぱいあるやな、フェアトレード。
あー、いっぱいある、いっぱい
あるな。
そうそうそうそう、
フェアトレードのチョコレートやったらどこやろ、うん、森永のチョコレートとかフェアトレードやってるや
ん、ね、確かに確かに、
うん、あれなんか俺この間スタバとかでも見たね。
あー、見た見た見た、
あったな。
なんか無印良品のコーヒー豆とかもフェアトレードして
る。無印もないな、
うん、
すごいな、
うん、
そういうのにはフェアトレードマークっていうのがついてるんやんな、
う
んうんうん、パッケージに。
うん、そうやな、そうなるな。
からすごいええよなっていう話をしてた
そうですね。ちゃんと見てな。
なあ、そういうのをな、知って買うからこそ、
うん、
僕たちにはな、ほんまに関係がないんかって言われたら、
うん、
そうじゃないよな。
そうじゃないですね。確かに今の聞けば、
うん、関係ある
よな。複合的に自分たちが加害者になってるかもしれないっていう、
うん、
ねことがあるんで、
はい、
そのやっぱ知らんと、うん、知っていかんと。
まあ、関係ないとは絶対言えへん。
言えへんよ ね、
ね、
関係あるよな、やっぱり、
う
ん、
関係ある、本当に。
そうよね、
聞けば
記者としてね。
うん、
まあこんな感じで、
はい、
ほかうゼミのラジオはね、後半、
はい、
トークの、
はい、
トークの時間があるので、社会問題に対してね、
そうですね、これから、
これからも 、はい、来月かな、
はい、
来月とかはまた違ったテーマで、
各
班がまた ね、
うね、うん、
来月何ですかね。
いや、来月何か分かんないですけど、
うん、お楽しみということでね、
はい、
またやっぱり4班ごとのね、違った視点が、
うん、
違った視点からの問題が見れると思うんで、
はい、
うん、まあぜひとも、
うん、
4班すべて、
うん、
はい、
お聞きくださいと、
毎週土曜日、
はい、
お聞いていただければなと、
宣伝ね、
はい、思います、はい、まあ、がっつり宣伝しました。
そうですね。
でも今回こういうラジオを通して感想みたいな、初めてのラジオですもんね。
そうやな。
いや、もうそんなんね。
どんな、
やっぱね、ガチガチですね。
ガチガチやで。
先輩らの慣れたラジオと比べると、
本当に。
なあ、すごさ実感するな。
なあ、ほんまに。
まあ一回目なんで、まだ多めに見ていただければ。
そうやな、間違いないな。
うん、
思います。
そうよね、ほんまに。
これから日々成人してね。
成人して。難しい言葉使うな。成人する。
ちょっとリーダー感を出してみました。
おー、かっこいい。リーダー、
そんな週どうやった。
俺、キラーパス飛んできたよ。
キラーパスよ。
慌ててる、慌ててる。
いや、でもほんまに最初ちょっと緊張しててんけど、
うん、
楽しなってきたら、もう うわーって喋ってしまうと今もこんだけ喋ってるみたいな、ワッシュしてるやんって
また出たそれ、
すぐワッシュしてくるからな。
ワッシュ好きやな、
好きやな、ほんま。
ワッシュ信徒やもんだって。
ワッシュ信徒、
ワッシュ、え、ワッシュ信徒知らんの。
いやごめん、その時間もうないかもしれない。
あ、ごめん
また来週ということでね、
また来週ワッシュ信徒
次回来月
調べてもらったら
入り込んでいきましょう。
はい
はい、本日は私たち東読み班がお送りさせていただきました。来週は環境と B 班がお送りさせていただきます、
はい、
次の私たちの東読み班の放送は1ヶ月後です、
はい、
番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはカイトと
ハルと
つかさと
わっしょーい。
はい、
はい、
次はまーちゃんもいるんで、
はい、そうなんですよ、
そうなんですよ、
本当はね5人で、
はい、本当は5人なんで、はい、
秘密兵器なんでね。
そうやな、
まあ、毎回出てもらってもちょっと困るかも。
間違いない、間違いない、
確かにな、
はい、
はい、2回に1回ちょうどいい、う
ん、ハードル上がったな。でもまーちゃんの
まーちゃんの
ハードル上げて、うん、
これで上がったな、マジ、
まぜひとも来週のまーちゃんの活躍に期待していただければと
思いますね。
そうですね、
いいな。
はい、本日お送りしたのはこのメンバーでした。
はい
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 はい、
あと
30秒、
あと30秒ありますよ。
30秒ね、
本当にハガキ欲しいよ、ハガキかメール欲しいな、
欲しいな、はい、ほんまに欲しい、
ほんまに欲しい、
やっぱりね、
だから、うん、はだからお母さんに送ってもらうハガキかメールは一回、
私はもうまずはな、第一歩、
お母さん、
それ紹介するコーナー作りますから、
はい、
これこんだけ時間余ったら作れるんで、
はい、ちょっと初めてなんでね、
そうですね、1ヶ月後お母さんからのメッセージ楽しみにしててください。
そうですね、
はい、ではまた来月ですね。
はい、バイバーイ、
バイバーイ。